新約聖書の365ページ。365ページ。第一テサロニケ4章の一節。終わりに兄弟たちよ、主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。次はヨハネの福音書15章193ページです。193ページ、ヨハネの福音書15章の4節から8節まで。お読みします。4節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。もう一箇所、コロサイ書一章357ページです。357ページ、コロサイ書の一章10節です。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように。今日のお証は西村智子姉妹であります。
今日はもう一月、多いでしょうかね。もっと長かったかもしれない。まあドイツで過ごした時は本当に、まあ、祝福された時だったんです。もちろん、まあ、ミケルスバーグの喜びの集いがあっただけではなく、まあ、ドイツへ帰るといつも他のこともあるんですね。昔の、まあ、私の友達は必ず毎年集まるんです。まあ、私たちはドイツにいる間に、非常にもちろんみんな年配になってるし、けどもやっぱりみんな、もう、何十年間守られて、主に仕えるようになった人々なんです。それから、まあ、親戚もたまに集まるんです。まあ、去年集まらなかったんですけど、今年まだみんな集まって、まあ、60人ぐらいですかね。もちろんみんな知らないよ。名前でさえも知らない。けども、やっぱりいつも、まあ、頼まれて、まあ、イエス様も、紹介する時になるから、やっぱり、まあ、ありがたいなのではないかと思うんです。まあ、日本でもそうでしょう。親戚たくさんいても会えないでしょう。まあ、結婚式になれば、葬儀になるとは来ないでしょう。けども、やっぱりその、ね、葬儀の前に集まって話し合うことが、明かすることができた方がいいなのではないでしょうか。まあ、私にとって、まあ、非常に、まあ、感謝、になったのは、まあ、妹ともゆっくり話し合うことができたんです。まあ、私は日本に来た時、彼女は、 4歳だったんです。そうするともちろんもお互いのこと知らないし、その後でまあいろんな面白くないことがあるし、まあ強制的に結婚させられてしまったし、離婚になってしまったし、もう大変だったけど、まあ今回、まあ私は白血病になったこと彼女を聞いて、やっぱりその目さる前にゆっくり話したいと、まあいろんな、まあ、誤解もちろんもあったし、けども一緒に祈ることができたのは本当にまあ感謝でした。もちろんミケツバレクでの喜びの集いも本当にまあ祝福されて、まあ合わせて22年初めてまあ祈るようになったのです。まあ御言葉を聞くこととはもちろん大切ですけど、祈るようにならなければ中途半端なんです。けど祈ったとしても、まあそれは単なる第一歩に過ぎないから、ぜひ体のために祈ってください。まあ後でちょっとだけ、まあモスクワ行って、モスクワでもまあ一人の奥さんとまあゆっくり話し合うことができたんです。まあ北浦リオコさんなんですけども、彼女のことをぜひ覚えてください。北浦リオコさん、もちろん田野村啓司、そして大沢啓司も大いに喜んだし、まあ他の来られた人々とは、今泉美代子、そしてまあ岡田さんたち夫婦なんですけども、小一さんはまあソネで働いてほしい、大体まあ外国で働いたし、まあ一度教会行って洗礼を受けたし、けど本当息子ですとまあ言われたのです。まあ奥さんは主張の見て、あいつはクリスチャンかそういう気持ちなんですけども、けど彼にとってもまあ奥さんももう来たんです。小一と岡田、小一と奥さんは里美です。もう一人は石里江、もうまあちょっと顔を見せただけだけど、彼女も結局多い乾きを持つことができるように、それからずっとバスのガイドだったんですけども、まあモスクワ大学の4年生で、本当にまあもちろん日本語よく話すし、もうすでに結婚してるんですけども、秋ですかね、まあ日本まで来て、東海大学でまあだいたい9ヶ月かね、11ヶ月また勉強するようになるから、まあ、彼女を本当に導かれるように、もちろん向こうのオルトドクスの教会行ってるんですけど、オルトドクスの教会とはまあカズリキのようなもので、自分でもちろん聖書を読んでないし、はっきりとした救いの確信もないし、喜びもないし、ちょっと大変ですけども、まあ、日本まで来ると必ず紹介にも出るようになると思うから、ぜひ覚えていてください。まあ今日の主題はイエス様を喜ばせようというものです。まあイエス様を信じ、またイエス様を知るようになった兄弟姉妹は、イエス様なき人生の無意味さを知るようになりました。またいかなる努力も尽力も、主なる神と人間との間の隔ての壁を取り除くことができないことも知るようになりました。まあ、発散したこと、先行し、自分の債務を主イエス様に告白する恵みに預かるようになったのです。まあ、幼子のような信仰を持って罪の許しを要求することの結果として、イエス様の血潮によって自分が贖われ、神の子供とされたことを知るようになったのです。そしてもはや裁かれることがないことも確信するようになったのです。分かったからじゃない、聖書はそう言ってるからです。そしてイエス様によっ イエス様を知るようになった兄弟姉妹は、結局、イエス様に喜ばれたいと切に望むようになったのです。最も大切なのは一体何なのでしょうか。言うまでもなく、一番大切なことがなさるということ。これこそ一番大切なことです。現代人はみんな非常に忙しい毎日を送っています。このこと、あのことはどうしても行わなければならない。ということをみんな知っておられます。私たちはなるほど、このこともあのことも喜んでやりたいと思うけど、どんなに構っても、時間と力がない。限りがある。すべてのことをすることはできない。だから私たちは何が一番大切なことかと考えることを大切なのではないでしょうか。まあ考えて選択しなければならない。最も大切なことは言うまでもなく、主イエス様を喜ばせることです。新たに信仰に導かれた人たちに対してパウロは、今読んでもらいましたように、テサロニケ、人に向かって書いたのですね。テサロニケ第1の手紙の4章の1節です。おわれに兄弟たちを、主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方は、どのように歩んで、神を喜ばすべきかを、私たちが学んだように、また、事実今、あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。まあ、主を喜ばせるべきだよと。救われている人々と救われていない人々との間の区別は一体何なのでしょうか。救われている人は、イエス様に喜ばせたい。できるかどうか別です。けどもやっぱりイエス様を喜ばせたい気持ちを持っています。救われていない人は、もちろんイエス様に対して御子であり、イエス様の声に対してツンボです。私たちは毎日、私の思いは、イエス様に喜ばれる子。私の言動は、イエス様に喜ばれるかを新たに問うべきなのではないでしょうか。これこそ、最も大切なことです。それでは、喜ばれるという言葉は、まあ普通どのように使われているなのでしょうか。他の人に喜ばれるという言葉は、まあ好みが合うとか、考えが一致するという場合によく使われます。まあ、どんな結果の場合にも、その場合には必ず気に入られるということが起こるはずです。例えば、外見、性質、全存在が魅力的な場合、まあ、男性も女性も気に入ったと言います。しばしば多くの場合、外面の顔形から出発します。彼女は美しい。彼は男らしい。まあ、格好がいい。だから気に入るので、あれ、まあ、だから好きになる。けどもしばしば多くの人が失望している。という現実に直面します。というのは、外側の見かけは偽りからです。まあ、外側の美しさよりも大切なのは、最も内面的な性質です。人間は騙したり、騙されたりします。 だから非常に多くの苦しみ悩み絶対